最終回5日目です。前田さんよろしくお願いします。
はい。まあ、ずっとこう、お金の話とかね、財政の話だとか、まあ、金利がある世界だとか、縮小する経済だとか、そういう話をずっとしてるんですけども、いわゆるお金っていうのかな、通貨の、その、あり方っていうのも、結構これから変わるんじゃないかなっていうのを思ってて、で、今、我々が議論してるのは、まあ、円、というね、政府発行、政府発行じゃないの、これ日銀券だから、日銀が発行してるんだね。政府は、債券しか発行してないもんね。
基本的に。あと、貨幣は日銀じゃないんだよ。
基本は日銀券だよね。
日銀券はね。
中央銀行が大体発行してるんだけども、そもそも、紙なわけで、これからその、なんていうのかな、電子になっていくと、電子マネーとかになっていくと、暗号資産があるんですけども、扱いがちょっと変わってくるんじゃないかなと思うんだよね。で、要は、結局通貨って、まあ、貯蔵価値とかいろいろ言われるんですけども、交換価値ですよね。
まあ、便利ですよね。大量に物を持ち歩かなくていいっていう。
そういうことなんだよね。まあ、実質的に物々交換するよりも、通貨を、信用を受ける通貨を、介在することによって、まあ、昔はね、通貨の中に銀を入れたりとか、金を入れたり銀を入れたりとかね。ね、ちょっと有限なものとリンクさせてたんだけど、今もう、すればするほど、それを勝手に使ってみんな世界中の人がそれをありがたがって。
まだに僕よくわかってないんだ。すればするほどで変じゃないと思ってんだけど、実はね、よくわからないですよ。紙じゃないですか。で、あと、日本はね、遅れてるみたいなこと、例えば中国とかに言われるんだけどね、なんていうの、未だに通貨を使ってると。でも、あれ、偽札がやたら横行するところが進んでるみたいなこともあって、日本は割とそこの心配がないのかな、どうなんですかね。
それは大きいよね。偽札事件ってないわけじゃないんだけどね、日本のお札ってなかなかいろんな技術が入ってるらしくて。
あの技術はすごい技術ですよ。
らしいね。だから、すごい、真似しづらいので、怒らないんだけど、中国とか他の外国って、いくらでも、なんかカローコピーだよ。作れそうなの。なので、やっぱ電子にした方が、犯罪に使われないっていうのもあるみたいなんだけども。だから、なんか僕のこの前ちょっと、びっくりしたんだけども、ステーブルコインって言って、法定通貨、ビットコインとは、法定通貨じゃなくて、投機的な意味合いがある、商品なんだけども、暗号資産なんだけども、ステーブルコインは、法定通貨と言われて、特にアメリカは、いくつかそういう法定通貨があって、テザーっていう通貨単位があって、テザー社っていうのがあるんですよね。2014年になんか設立したみたいなんだけども、そこの、業績がすごくて、200人しか従業員いないのに、ステーブルコインの USDT っていう、そのテザーっていうのを発行する業務なんだけども、純利益2兆円っていうね。
純利益ですか？
純利益が2兆円。まあ、吸ってるだけなんだと思う。するっていうか、データを流通させてるだけだと思うんだけども、大月さんっていう、有名な大月奈々さんでね、ピクテジャパンとか大学の先生もやってるんですけど、その人がデータ出してくれてたんだけども、その人がシティグループと比べてるんですけども、シティグループは24万人の従業員で 1.8 兆円の利益なんですね。まあ、それもすごいんですけどね、1.8 兆円もすごいんだけども、200人で2兆円ってどうなのよっていうのがあって、だから、なんかもう時代の転換点だから、そういう新しいものを生み出した方が、勝つっていうか、
ペイペイだとかメルカリだとか、なんか、あれも銀行っぽくなってきてるんだよね、だんだんね。
なってきたね。ペイペイは、通貨とリンクしてるからね、 結局まあ法定通貨では、法定通貨っていうかまああの、お金だよね、あれもね。
うん。
メルカリはまあ売れたらお金になって中に溜まっていくんだけど、うん、溜まったお金をまた、なんていうの、違うものに変えるみたいなこと、物々交換みたいなことになってて。
あのなるほどね、メルカリもポイント持ってるでしょ、あの。
そうそう、ポイントとかあるんだよね、そうそう。うん、
だあの、ポイントは通貨ではないので、あの、うん、法律に引っかからない、ね。
溜められるんだよ、中に。
う
ん、
そうだよね、うん。でも、実質的に通貨と同じような役割を果たすよね、あれ。
そうなんですよ。
うん。あの、いろんな、なんかカードにひっついてくるからね、あれ、上手な人はそれ貯めてなんか使ったりするから、あの、得するらしいんだけど、めんどくさいからあんまそういうことしない。
あれが簡単になるように今ね、あの会社も考えて、僕最近やり始めたんだけど、あ、これは便利だわと思って、今僕本がもう家に溜まってしょうがなかったんだけど、もう読んだら、それは例えば欲しいやつ検索してね、買ってね、で読んでしまったらまた同じ値段で出しちゃうんですよ。本が全然なんていうの、増えてから、また欲しくなったら買えばいいっていうか、だって送ってくんだよ、自分自身。あれはもうすごいシステムで、時代の転換点だと思いましたよ。うん。あれも。
企業が、だからあれだよね、楽天は楽天でそういう、うん、その通貨とかポイントの世界を作ったりとか、うん、メルカリはメルカリで作って、うん、僕あと、各地域もやればいいと思うんですよね。
そうですね。
うん、自治体単位で、その自治体でしか使えない、ポイント。
地域通貨みたいな。
地域通貨みたいなね、うん。出せばいいんですよ。で、まあもちろんその、飛行機乗るとか、電気代払うときは法定通貨円で払うんだけども、他の、その、野菜買うとか、
うん、
どっかでラーメン食べるとかっていうのは、その地域通貨とか、で使えばいいし、だから、いろんな通貨のあり方の、がどんどん変わってくると思うんですよね。
うん。
紙幣がどうも、どんどん
変わって
る感じがしますね。
うん。もうだから通貨というかトークンになってきてますよね。
トークンだよね。トークンの言い方するよね。
うん。
僕トークンがよくわかってないんですけど、どういうこと？
私もよくわかんないけど、なんか通貨っぽい感じですよね。
うん。そうなんだよね。
交換価値はあるんですよね。
そうなんですよ。交換価値があるから、うん、やりとりもできるし、
うん、
そういうふうにした方が、なんか、我々、高度成長の人間はもう、お金に脳みそ縛られて、老後の心配がお金で基づいてるからさ。
そうそうそう。
だってね、地域のポイントで、野菜を交換したりとか、お米交換できれば別に食べることにね、戦々恐々としなくてもいいとか、うん、米の価格が倍になっても、ポイントで分けてもらえますってのがあれば、
読まなくなった本を、まあ誰かに売って、そのお金で今、ローズマリーを買ったポイントとかでね、
あ
ったりするんだけど、うん、そんなこと今までできなかったんですもん。
そうだよね。
うん。世の変わってきた感じはとても受けます。
どんどんそういう風になっていくんじゃないかな。
うん、
通貨が通貨だけじゃなくなってますよね。
うん、だから、例えば、便利屋さんみたいなね、地域で役立つ仕事をしたら、それを、地域で使えるポイントでいただいて、1万ポイントとかでもらって、それを、地域で使える野菜買うときとか、果物買うときとか、卵買うときに使えば、暮らしていけるっていうような、半分ぐらいそういうね、生活で使う、そのコストはそっちで賄えて、あと半分のね、光熱費は、円で払うみたいな形であれば、そんなに老後に不安は抱かないのかなと思ったりするんだけども、そうしないと若い人たちが未来になんかもういつまで経っても年寄りの面倒見なきゃいけないのかよっていう話でしょ？
うん。だってまあ今通貨だろうがポイントだろうがトークンだろうがスマホ上の数字が動くだけですから
ね。だけですもんね。
変わんないですよね、別に。
うん。
はい、古代の素養帳増用みたいなことになってる。労働をやればポイントになって、そのポイントを使ってまた労働を変えるみたいな。なんか、そんな感じを受けるんだよね。
うん。
うん。
それで本当はいいんだよね。政府のやることって実は、まあ、さっき日銀券の話しましたけど、結局、国内で流通させるために、お金を最初に発行して、で、 要するにその、いった、その、誰かの資産は誰かの負債なわけだから、それはもう、ぐるぐる回すと、あの、経済は活性化して、使わなくなると経済が縮小するっていう、もう、単純な理屈で動いてるので、
そこは変わらないん
ですね。本当は消費税をどんどん、なるべく下げて、個人消費を活性化させた方が良くて、
お金をぐるぐる回した方がいいんだよね。
回した方がいいんですよ。だから、あの、本当は、あの、どんどんどんどん、使えるような資質、設計にした方がいいんだけども、うん、なんか、取ることばっか、歳入ばっかり測っていくので、歳出を抑えるっていう発想しないと、うん、もう、後期高齢者のね、やっぱり、医療費のやっぱり3割負担とかも、年齢差別やめて、みんな3割っていうのにしないと、なんかもう、気の毒ですよ、若い人は。
そうそうそう。
もう、1割負担だとね、病院行っちゃうもん。薬も安いし。
うん、そうなんですよ。あれまた、たくさん薬もらって、うん、まあ、薬って言っても、例えば、サロンパスみたいなもんなんだけど、あれ、売ったりしてる人もいます、
ね。そうなんだよ。いっぱいもらえるからさ、それ、転売できちゃうんだよね。
転売、そう。転売の問題あるよ、あれで。結構やってる人いるわ。
うん。うん。だから、持ちつ持たれつ、お医者さんとね、高齢者で持ちつ持たれつで、その、経営を支えてる部分もあるからね。うん、だから医療業界もね、もっと縮小していく前提でやらないと、すぐ医師会とかがね、反発して、全部潰されてきたんだけども、まあ今回ね、余剰病床の削減が通れば、うん、エポックなことだなと思うんだけどね。うん、
まあだから医療も縮小というよりも無駄な部分を縮小ですよね。
そういうことです、
ね。必要なものは絶対生まれるわけだから。
そうなんですよ。
何が無駄かって問題があるでしょ？
そう、まあそこがまた議論になっちゃうけど。
うん。でも、その無駄なとこ議論になるんだけども、うん、減らしていかないと財政持ちませんよっていう認識しないと、うん、だって人口どんどん減るんだもんね。うん、いろんなサービスが、行政サービスが。
まあ、またやりましょう。